英郎の医師の上にも3年。この番組は国際未病ケア医学研究センターとバリアで赤ちゃんを守るファムズベビーの協力でお送りいたします。皆様、3月に入りまして慌ただしい日々が続いておりますが、いかがお過ごしでございましょうか。今回もシムズスタジオからお送りいたします。もう春はそこまでという感じですが、今は少しでも楽しいひとときをお過ごしいただければと思います。そして今回ゲストが女優の浦田優さんです。浦田優さんはですね、神奈川県伊勢原市のご出身で、東京農業大学を出ておられまして、趣味はクレー射撃、サッカー観戦、湘南ベルマーレ、日本酒の研究、ドライブ、特技はバスケットボール11年、水泳9年、鉄砲所持許可免許、あ、すごいですね、愛玩動物使用管理士1級、動物取扱責任者東京都認定、などいろいろですね。お仕事がですねすごいんです。最近国際映画祭で最優秀助演女優賞の3冠を達成されたということで、後ほど詳しくお話を伺いたいと思います。またこれまで10作以上の著名な映画にご出演されておられまして、最近では沖縄県本土復帰50年記念映画風が通り抜ける道、タゴール映画祭インド優秀作品賞、祈りの花美智子、未来の俺は俺のおかずにまで口を出してきてどうしていいかわからない、須賀山くん虎山くんなどなど、ドラマはですね NHKBS プレミアム白い濁流レギュラー、 TVK 新春ドラマスペシャルデリバリーお姉さん、東映 TBS 企画ドラマキスの形など、 CM はですね FM 横浜博和建設 CM ナレーション、こだわりレモンサワーレモン堂カミソリレモン、これめちゃくちゃ有名ですね、マンダムルシード、スタイリングシリーズ失うもの編、都営地下鉄マナー向上 CM グッドマナーズ東京、サントリーホール PV 余韻、観光庁公式 CM ディスカバーザスピリットオブジャパンお台場、あと主演東京タワー CM 雪の結晶編、東京タワー CM コンテストグランプリ受賞などなど、あとはですね舞台も数多くご出演されまして、ラジオも FM 横浜を中心に大活躍されておられ、各メディアでも引っ張りだこの浦田優さんでございます。これからですねZoom でのやり取りをしますので、よろしくお願いいたします。
ご無沙汰しております。
ご無沙汰してます。
映画撮影以来ですね、もうそうなんです、僭越ながら私映画俳優デビューをさせていただきまして、
はい、すごいです。
詳しいことはまだ言えないんですが、はい、こんなすごい世界的な大女優と共演させていただくとは、
そんな
国際映画祭最優秀助演女優賞3冠受賞と、どう考えてもすごすぎるんですけど、このあたりについてお聞かせください。
はい、ですね、これは、短編映画の美智子というものがありまして、それに今出演させていただきました。でその映画自体がですね、主人公の女の子がなんかインドの子どもたちを支援したいという夢を持ってるんですけど、ちょっと精神的な病にかかってしまって、それができなくなってしまったという、で旦那さんが引き継いでそのインドの子どもたちに支援をするっていうストーリーなんですね。でそれでそれをまあインドの映画祭に出品をしましたら、やはり気に入っていただけて、でそのまあ延長線上でまあたまたま助演女優賞というものをいただけたような感じで、本当びっくりしてます自分でも。はい、そうなんですよ。
いや、最優秀ですよ。しかもこれインドの賞以外にアジアとか、これベトナムでしたっけ、
いや、でも映画祭は全部インドなんですけれども、なんかその部門がいろいろあって、アジアの映画っていう部門の中で撮れたみたいな感じなんですよね。
すごいです、アジア一ですよね。
いや、いや、まあまあそういうことですけど、はい、びっくりしてます自分でも。ありがたいです、本当に。
ですよね。いや、あのあれですか、このみちこというその、中でのそのお役どころというか位置づけというのは、ゆうさんどんな感じなんですか？
その主人公の方が、うん、まあ、精神的にちょっと病んでしまって精神病に入るんですけれども、そこの担当をする看護師役をやらせていただきました。
ゆうさん得意の医療従事者ですね。
最近多いんですよね、医療系のお仕事が。
そうなんですね、看護師もすごかったけど、あのね、あまりちょっとあのいろいろ言えないんですけど、
はい、
女医さんの役すごかった。もう、ね、
本当ですか。
私、ね、医者以上に医者っぽかったですよ。
どういうことです
か、それ。いやー、もう驚きました。さすが名女優、もう本当にね、医者もびっくり、本物の医者もびっくり、素晴らしい女優さんでしたね。あの詳しく言いますけど、ね、あまり言うと監督に怒られますから。
そうですね、ちょっと、はい、これから公開なんだと思うんですけど、はい、楽しみです、
ね、はい、あとはですね、うん、何かご主演される映画もあると噂では伺っておりますが。
あ、そうなんですよ、今ちょうど主演映画を撮っておりまして、まあ、これ
もう大変そうですね。
いや、主演って大変ですね。いやけど楽しいです、やっぱり。そう、まあ、内容的にはあの落語の芝浜という演目があるんですけど、まあ、それを現代に置き換えた形のドラマになっております。で、まあ、
なるほど、はい、
落語だと、まあ、ご夫婦同士の、まあ、なんかね、愛の絆みたいな話なんですけど、まあ、現代に置き換えて女性カップルの話で、私はあのアクセサリー作家で、でも全然結果が出なくて酒に溺れ、タバコに溺れ、うんうんうん、その付き合ってる彼女にも当たり散らすっていう、もう最低な女の役をやっております。はい、
あ、なるほど、へえ。
ちょっとオリジナル
というあれですよね。
はい、うん、はい、そうです、そうです。ちょっとオリジナル、
確か酔っ払いですよね、なんかね。
そうですね、旦那さんが、
うん、
それを支える奥様っていう設定なんですけど、それを女子カップルでっていう、またオリジナリティを入れた現代的な劇になりましたね。
はあ、あの喋れるとこまでいろいろ喋ってください。
あ、ですね、タイトルが偽芝浜と、まあ、偽とつけて芝浜になっておりまして、まあ、これは短編で30分なんですけれど、まあ、国内上映というよりかは、はい、ちょっと海外の映画祭に、大きめの映画祭にちょっと勝負に挑む作品として、もう海外向けの作品で作っております。なので国内上映は、まあ、その海外の映画祭の出品が終わってから、ちょっと皆様に見ていただける機会があればぜひ見てほしいなという形ですね。はい、
これはいつ頃あの配信予定とかいうのは決まっているんですか？
そうですね、今年中にはもう完成できるので、まあ今年末くらいには皆様にお披露目、まあ来年とかもそうですけど、それくらいにお披露目できればいいかなって思っております。はい、
すごいですね。じゃあ今あのクランクインというか、まあ、始まったばかり。
そうですね、先週ずっと撮っておりまして、でまた今週次の日曜日に撮影をして、まあ、それで終わりという形で、本当に絶賛撮影中という形なんですよね。
あ、なるほど。
はい、
あのあれですよね、前あのご一緒したのもあれ短編映画でしたっけ？
あ、そうですね、あれはなんか配信向けの映画でしたよね。あ、なるほ
ど。一日ちょっとね、そういうあの病院っぽいところ
で。そうです、病院。
はい、いや本当に大女優ともご一緒させていただいて、あの、私のね、まあ演技は本当にそうで、もう本当に恥ずかしい限りだったんです
けど、でも全然台本も見ないでセリフすらすら言われてたから、あれ経験あるのかなって思ってたんですけど、初めてなんですね。 びっくりしました。
いや本当初めてですよ、初めて、あの、はい、もうしかも大女優の隣で緊張しながら、
いや普通にさらっと演じられてたんで、あ、慣れてらっしゃるんだな
って。元々仕事柄がね、あの、詳しくは言えませんけど、仕事が、
あの、いやすごかった、
言えませんどうもありがとうございますでは、あの、ちょっと今回もリスナーさんからメッセージが来ています。前回栄養先生との三宅亜美さんのやり取りとても楽しかったです。また、ぜひ亜美さんを呼んでください。ありがとうございます。では、あの、ゆうさん、ここで1曲お送りしましょうか。あと、はい、ゆうさんのおすすめの曲お願いいたします。
あ、はい、チャートのフォーエバーユーです。この曲はですね、あの、私高校が石田高校という神奈川県の伊勢原市にある高校なんですけど、ちょっとザードのボーカルの酒井さんが出た高校でも大先輩というわけで、
ああそうなんですね。
そうなんですよ。だからもう本当に
大女優に大シンガーと二人揃ってあーすごいですね。
大好きで、もうザードの酒井さんに会うために芸能界入ったみたいな感じだったんですけど、まあね、亡くなられてしまって残念ではあるんですけど、未だにもう憧れの大先輩なんです。
なるほど、
はい、
では、あの、曲紹介お願いいたします。
はい、ザードで Forever You。
コボちゃんからです。栄老先生こんばんは。今回も楽しく拝聴しました。いろいろな角度から江戸文化を紹介し体感もさせてくれるジャパネスクナビゲーターというお仕事、とても魅力的でした。三宅さんはお話もお上手なので、講座や街歩きのイベントがすぐにいっぱいになると名付けました。いつもコボちゃん素晴らしいメッセージありがとうございます。リュウさん、引き続き、お話よろしくお願い申し上げます。
はい、お願いします。
いろいろと CM とかドラマ舞台含めてご活躍で、もう、いろいろですよ、本当いろいろですよね。もう、はい、お話できないぐらいもういっぱいたくさんありましたので、
はい、
お願いします。
はい、そうですね、まあ本当舞台映画 CM 何でもお芝居もやるんですけど、まあ、今年はまた FM 横浜さんにもちょっと出たりとかもする予定も出
てき
そう。
あ、なるほど、
そうですね、
あとそうですね、 FM 横浜、
はい、やっぱ地元なのでやっぱり地元応援ということでちょっと、はい、出させていただいたりとかしていて。
なるほど、
そうなんですよ。あと今年は、あの、沖縄、去年が沖縄の、あの、復帰が50周年だったんですけど、
あ、そうですね、
それを、はい、それを記念した映画が去年作られまして、
はい、
まだ上映はされてないんですけど、今年上映が決まったそうなので夏以降になると思うんですけど、はい、タイトルが風が通り抜ける道というものが、はい、上映される予定です。
なるほど、
はい、
50年記念映画ですね。
そうです。
ああ、
他にもバンドとかもやったりとか、ね、まだ発表できない映画とかもいろいろあるので、まあ、SNS をちょっと見ていただけたら嬉しいなって感じですね。
あ、そうですね、はい、ではゆうさんの SNS とかの情報も番組でアップしたいと思います。
あ、はい、よろしくお願いします。
あと気になるのはですね、私のこの CM で、
はい、
このこだわりレモンサワーレモンドカミソリレモンってこれ絶対見てました。何十回見ました、私。
あ、
絶対見てると思います。
そうですよね。そう、これがちょっとあれなんです、ちょうどコロナになりたての時に収録したんですよ。なので、はい、その商品自体が、まあ、発売されたんですけど一瞬で終わっちゃったんですよ。だからその CM が流れたのが本当に一瞬で、あの、つり革とかに貼られるポスターとかも結構メインで撮っていただいたんですけど、まあ、それもお蔵入りになりまして。
お、そうなんですか。
そうなんですよ、ちょっとコロナにやられちゃったなってところはあるんですけど、ちょっと幻の一瞬出た CM って感じですね。
あ、そうなんですね。もうすごい有名な阿部寛さん。
そうです、そうです。いらっしゃって、背が高くてかっこよかったですね、う
ん、はい、ああなるほど。あとマンダム、
あ、そうです、はい、もうやってましたね。なんか
これは有名ですよね。
そうですね、もういろんなシリーズがあって毎年毎年なんか、ね、はい、撮ってるみたいで。
失う元編、失うもの編。
そうです、ね、なんかなんだろうな、パーティーをしてるところでも髪が崩れないぜみたいな感じの。
ああ、なるほど、ありましたね、そういえば。
それでまあクラブとかでちょっと踊ってる若者役みたいなのでやらせていただいたりとか。
ああ、そうなんですね。ああ、はい、
そうです、
大活躍ですね。もう絶対浮かびますよ、いろいろと。そうなんですね。だからユウさん、あとこの番組は FM 世田谷ですので、
あ、はい、
世田谷ネタとして、何かありますか。
世田谷、私大学が東京農業大学の世田谷校に通ってたんですよ。ちょうどその学生時代にもその大学でどういう活動をしているかっていうので世田谷 FM に出たことがありまして、
お、
今回も十数年ぶりの2回目の出演ということで、もう記憶がないくらい昔なんですけど。
そうだったんですね。
いや、嬉しいです、本当に。また出れるんだと思って、人生で初めて出たFM が多分世田谷 FM だと思うんです。すごい思い入れがあります。
そうなんですね、ありがとうございます。世田谷にいろいろここでいただきまして、
いやー、お世話になっております。
バリバリのじゃあ世田谷区民じゃないですか。
そういうゆかりが
すごいんだ。
すごいあります。あ、懐かしい。
洋画でした、洋画のスタジオでした。
そうです、洋画のスタジオでした。
あー、そうなんですね。
そうです、
よくね、
そうです。
キャロットタワー有名で、
あ、キャロット上にもありますよね。
そう
すごい景色が良くて、はい、そうなんです。
あ、東京農大ね、あ、すごいですね、いろいろと。あとドラマとかでは何かエピソードありますか。
はい、そうですね、
NHK BS プレミアム、
はい、
白い濁り、
はい、出させていただきまして、薬剤師の役だったんですけど。
おお、これまた
医療、また白い白衣を着ているという。そうなんですよ。で、主人公の、まあ、伊藤敦さんが演じる主人公の横に、まあ、大体同じ研究をしてる仲間としているんですけど。
ああ、なるほどなるほど。
そうなんですよ。で、その時にちょうどそのヒロインがいまして、はい、ヒロインやってたのが佐々木希さんだったんですよ。
おお、はいはい。
もうやっぱ背高くて顔ちっちゃくて綺麗だなって思ってたんですけど、ちょうどその時期撮ってた時期が、まあ、某ね、知ってる人は知ってる、まあ、スキャンダル、旦那様のスキャンダルがあってだったので、
本
当にお仕事を頑張ってやっていられる姿、もう顔色変えずにやってる姿はすごいプロだなって思いましたね、やっぱり。
なるほど、素晴らしい、貴重なお話ですね。
いや、その場に入れてたのがちょっと本当に貴重な、いろんな意味で貴重でしたね。はい。
あとこれデリバリーお姉さん、これもなんか聞いたことがありますし、これ有名ですよね。
これはなんだ、単発の、まあ、ドラマなんですけど、これは二宮健さんっていう、まあ、今では超売れっ子の監督さんなんですけど、その方がまだ無名の時に撮ったドラマで、
結構知
って、マニアの人は知ってるみたいなドラマに。
あ、はい、
出させていただきまして、その時何や、宗教団体でなんか変な舞をしてるみたいな女の子やりました。
あ、そうなんですね。あ、そうなんですね。
ちょっと狂ってる役をやりましたね。
あ、そうなんですね。
はい。
あと東映 TBS 企画キスの形。
あ、これそうですね。名古屋で有名なボーイズ&メンっていう、まあ、アイドルグループがあるんですけど。
はい、
その方たちの、まあ、ドラマを、まあ、撮るってことで、まあ、知り合いの俳優さんにお声掛けいただきまして、はい、これは結構この主人公の男の子の親友役で出てるんで、結構短編ですけど いっぱい出演させていただいてる作品です。これ多分 Amazon とかで配信で見れると思うので、
は
い、
あ、なるほど。
キスの形で調べていただければ見れると思います。はい、
はい、あとそうですね、あとはプレゼントの話をよろしくお願いします。
あ、はい、今回プレゼントを3名様にご用意しております。ですね、私のプロマイドを3名様にプレゼントするんですけれども、そのうちの2名様には今回本当に特別で、先ほど言いました沖縄映画の風が通り抜ける道のクリアファイルも特別にセットでプレゼントしたいと思います。はい、
あ、いいですね、素晴らしい。あ、これは嬉しいですね。
はい、
では応募方法は番組ホームページをご参照ください。
ということで、あっという間のお時間なんですが、次回のゲストはまだお話できませんが、素晴らしいお方にお越しいただける予定です。また番組ホームページやツイッターでアナウンスいたします。次回放送日は4月9日日曜日のこの時間帯となります。この番組ではインターネットでバックナンバーを配信しています。 www.radio.jp で検索してください。ということで、本当にあっという間で残念なんですが、明日からのリラックスできる曲をお届けしたいと思います。今回も癒しのジャズをお届けいたします。まあ日曜日の深夜ですので、夜のひとときにジャズによる憩いのひとときでもいいのではということですね。本当に慌ただしい3月でございますが、今は少しでもリラックスいただければと思います。ゲストの浦田優さん、どうもありがとうございました。それでは明日からの元気で健康な日々が送れますよう、また来月お会いしましょう。お相手はエーローと浦田優さんでした。